はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは継続のコツは決めること。継続のコツは決めること。おはようございます。継続のコツは決めること、これはどういうことかということなんですが、まあ何かものを続けるときにですね、やると決めるっていうのはもちろんそうなんですよ。毎日やるって決めるっていうのも一つで、まあなんかやれたらいいなと思ってたり、まあこれ書けるようになったらここからやろうかななんて言ってたらいつまでもできないっていうのがよくあるんですけれども、続けると決めたとはいえですね、今度じゃあそれをどう続けるのかというところがですね、結構苦しいポイントでもあるんですよね。ツイッターなんかでもそうですし、ブログなんかでもそうですけど、まあ何しようかと、何書こうかとか、何喋ろうかとかですね、もうすごい四苦八苦するんですよ。で、特に慣れるまで、そうですね。で、僕なんかでもやっぱ正直ありますよ、本当に。何喋ろうとか、何書こうとか。で、一つはですね、やっぱりまあ、細かい話すると、ターゲットを誰にするとかですね、どういう人に届けるのかとかっていうのをやっぱりしっかりと設定しておくっていうのが一つですね。これはまあテクニック的な話ですけど、誰かに届けばいいなとか、まあ日々のなんかをつぶやこうとかって思ってるとマジで苦しいんですよ。日記みたいに書く分にはいいんですけど、まああまり効果というのはないですね。集客とか、あるいは、まあ宣伝であったりですね、そういったことを望んでやる場合にはやっぱりちゃんと相手の設定というのをしなきゃいけないなと思いますね。対象者というのがどういう人たちでとか、どういう年齢層でとか、どういうテーマについて届けて、何をまあするためにこれをしているのかというところぐらいはですね、やっぱ決めておいた方がいいですね。で、僕なんかもそのツイッターとかやってる目的っていうのはもう集客ですね。集客。あとはもう一個はですね、自分のそのブログっていうか、まあほぼ一問一答なんですけれども、まあ、そこからそのネット系のですね、まあ収入っていうのが、広告収入とかが果たして入るのかどうかっていうのをずっと今検証してるんですよ。そのブログの部分ですね、ブログとか SNS からの、まあ、マネタイズっていうのがいかに可能なのかどうかっていうのを、まあやるために、まあ今ちょこちょことやってるんですけれどもね。なんか対象者ってすごい広いんですけども、こう言いながら大して決まってないっていう感じですね。受験生は受験生ですけど、ツイッターなんかの世界に受験生なんかろくにいないですから、誰得なんだろうというのはあるんですけれども、どっちかというと僕はその講師の方ですね。講師とかのマインドの部分っていうので、まあ引っかかる人っているんじゃないかなと思ってるので、まあ受験生の受験対策としてはあんまり意味ないんですが、こういうことをしている人について興味がある人っていうのを探してます、僕は。で、なぜかというと、その別にケアマネ講師がしたくなくても、何かの講師がしたい人ってたくさんいるじゃないですか。何か喋れるようになりたい。それはもうケアマネ講師だろうが、話し方教室の講師だろうが、何の変わりもないです。最終的にはもうその人の考え方ですから。何をするかは、それが導入っていうんですか、その入り口がそうなだけでですね、行き着くところは一緒ですよ。だから、そういうイメージで僕はツイッターとかもやってはいるんですけどね、ケアマネ講師で、ケアマネ受験生というような探し方ではなくて、講師マインドというかですね、講師としての、まあ、あり方とか、まあ、あとくだらない日常のこととかも出してますけどね、これも僕もその自己開示というか、しょうもない人間だっていうのもですね、ちょっとやっぱ出した方がいいなと思ってですね、本当に、まあまあ出してますね。なんか思考変わったなと思う人もいるかもですけれど、まあ温かい目で見ていただけるとありがたいなと思いますけども、あんま変なそのマイナス系の陰気臭いのは書かないですけどね、もうしょうもないことですけど、鬱陶しいようなことは書かないです。人をディスるとかですね、人を批判するとかですね、もうそういうことは一切書かないですね。必要ないというか意味ないです。書いたところでそれで寄ってきた人意味ないです。まあ、あるがままでいいですけれども、マイナスで寄ってきた人でマイナスで引っ張られるっていうのは僕とても嫌なので、もう全然嫌なこと書かないですけどね。これいい悪いっていうかですね、全然僕はいいと思ってます、これで。で、批判的なことを言ったら人の注目を集めたりですねするんですよ。だけど本当にさっきも言いましたけど、集まってくる人がそういう人たちばっかりだとしたらですね、これは何の意味もないですね。愚痴でもそうですよ。愚痴言いまくってると、やっぱそういう愚痴が好きな人が寄ってきますね。で、愚痴が好きな人と愚痴を言い合ってると、まあそういう集団になりますね。で、自分の感覚っていうのはもうそこに行きます。 で、案外愚痴ば、それを人のを聞くの嫌なんですよね。でそういうのを聞いてるともう嫌になったなんてなるんですけども、実はそれは自分自身がですね、あの行動と言動によって引き寄せていたというのは大いにあることなので、やっぱ愚痴についてもやっぱ取り扱いってとても注意した方がいいと思いますね。時々は言うのもいいですけど、正直愚痴を言って解決することはゼロですね。で愚痴を言ってすっきりすることもゼロですね。余計腹立つだけですね。要は言わないということです。これも本当難しいというか、一言で言うの難しいんですけど、愚痴を言わないというマインドを持つっていうのがすごくいいかもしれないですね。言ったとしても違和感は残しておいた方がいいです、自分の中で。そういうマインドを持つってことです。行動自体に制限をかけるとこれストレスになるんですけれども、ものの考え方とか方向性っていうところにですね、入れていくといいですね。そこから行動って決まりますから、行動で指針でいくとですね、その行動にマインドが引っ張られてしまいますから、どっちかでいいんですけれども、まあ愚痴を言うような人間には私はならないというふうにですね、まずは指針として決めた上で、まあ、行動を選択するっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。ちょっとまあ脱線しちゃってごめんなさいね。でその継続のコツの部分なんですが、さっき言ったようにやると決めるっていうのもあるんですけれども、もう一個踏み込んでですね、例えばそのもう本当単純な話ですよ、大した話じゃないんですけど、記事なんか書くっていう時にもうね、毎日続けるんだったらですよ、これいい悪い別ですよ、これ僕が思うだけですけど、もう決めちゃうんです、文言、ある程度文言決めちゃうの。例えばさかなクンだったらギョギョって言うじゃないですか、ギョギョギョギョとか言うじゃないですか、まあ、ああいうのも、まあ、例えばブログで書くなら絶対彼は書きますよね、ギョギョって、今日はここへ行ったんだよとかですね、書くわけですよ。じゃあそういう自分なりのテンプレートを、まあ、ある程度下地で作っとくんですね。で空いたところの中身を毎日こう修正していくっていうような感じでやると案外続きますね。でこれもいいも悪いもあるんですけど、まあ、バリエーションとして、まあ、退屈っていうかですね、単調になる可能性はありますね。ただしやっぱ継続性っていうのは取りやすくなりますし、あとはもう一個がですね、もしその漁業とかですね、口癖みたいなのを入れてるとしますよね。そうするとそういうアイデンティティっていうのが生まれますね。この人は漁業の人とかお魚の人とかってやっぱ魚くんも思われるわけですよね。で例えばツイッターの中でですね、なんかゴム手袋かぶる変わった人がいるんですけど、その人もゴム手袋の人っていう、まあ、ID が生まれるわけですよね。あるいはイラストの人とか、あるいは、まあ、ハゲとかですね、そういうのを推してる人もいるんですけど、これキャラクターとしてはすごくキャラが立っているっていうのはすごくいいことなので、まあ、日々のそのつぶやきとか、まあ、ツイッターの話になりますけど、これは。ツイッターでも、まあ、ブログでもいいですけど、とにかく何かこう自分の個性をかも作るようなもの、なんか大層な言い方するとブランディングとか言うんですけど、まあ、そんな、僕自身に対してない、あれなんで、偉そうなことは言えないんですけど、一つはですね、そういうふうにまあ固定してやることで自分のブランディングっていうのができたりする。例えば猫とケアマネっていう人がいるんですよね。ケアマネの問題ばっかりをやってるサイトがあるんですけど、あんなのも結局まあ猫の写真ばっかあるんですけど、少なくともその写真を見たらこの人のサイトだなってわかるわけですよね。そういう何かっていうのをですね、やっぱ決めて出していくっていうのがすごくいいなと思いますね。僕もその辺はまだまだです。やっぱりどうしていくべきなのかなっていうのがよく分かってません。こういうのって要は小手先なんですよ。今やってるようなものっていうのは、そういう今話したようなものっていうのは小手先のものです。なのでまあやるかやらないかっていうのも別に自由だし、やったからといってそれが自分の成長とか、まあ社会貢献とかですね、あるいは発展とかにつながるかっていうと、またそれは全然違う話で、あくまでも本当テクニック的な話になるので、まあとはいえですね、やっぱ何を話す、何を書く、何をつぶやくっていうものにはですね、自分というものが出てこないといけないですよね。まあそのための引き出しにしてみてもいいかもしれないですね。ツール、引き出しツールとしてテンプレートの文章を見たらなんか浮かんでくるとかですね、そういうふうにしてもいいかもしれないですね。あとはその中身の濃い薄いっていうのは自分を高める訓練とか勉強とか、経験体験というのを通してですね、自分を高めるということをすればいいんじゃないかなと思いますね。少なくともまあ何か続けようという時には、まずやると決めるというのが1点、決めることの1点、あとはその書く内容のテンプレートなんかをですね、まあ、作ってみて 少しでもまあ、隙間を埋めた状態の空いた隙間を見て、そこにあった自分の毎日のコンテンツをまあ飛び込ませていくというのがいいんじゃないかなと思いますね。そしてそれを毎日続ける中で自己研鑽とか自己発展とかですね、まあ貢献とかですね、そういったものをまあ積んで、どんどんコンテンツの質を上げていくと。こういうふうに考えてやっていけばいいんじゃないかなと思いますね。継続のコツは決めること。これが今日のデイリークラムです。では、いってらっしゃい。